2008年3月16日のベテル教会のメッセージです。ビル・ジョンソンによるメッセージです。神様の力は結婚式場ででも現れることはあります。最近、神様の働きをいろんな面白いところで見たことはあります。一回は、飛行機を降りるときですね。そしてある、店の駐車場で、もう一つは、結婚式場ですね。駐車場でも飛行機でも全部リバイバルが起こるべきところです。その結婚式の披露宴の最後の方ですね、男の人がやってきたんですね。がん、があって祈ってください。で、祈ったらそのがんが消えたと彼がからに感じました。医者さんのところに彼が行ったら、後日に報告を聞いたら、完全にがんは癒されてます。楽しいことですね。アラスカにもダラスにも行ってきました。木曜日の朝ですね、アラスカに、出かけました。2時間遅れて着きました。まあ飛行機の事情によって遅れましたが、飛行機のことですが、2時間遅れて着きます。7時の集会ですが、9時頃ですね、着きました。しかし全然大丈夫だったんですね。私が着いてから、話すことになりました。本当に素晴らしい神様の働きを見ることができたんです。あの30年間ですね、片目が見えない人は見えるようになりました。骨の中に鉄の部分、ネジとかが入っている場合ですね、手術によって鉄が入っている人は祈ってもらって、そのネジとその鉄の部分が完全になくなります。最近行ったところですが、ちょっと場所を覚えてません。ある報告を聞きました。アラバマ州かもしれないですね。ペースメーカーですね。心臓についてる、女の人のために乗ったら、そのペースメーカー全体が消えました。神様が彼女を癒してくださって、ペースメーカーもそのワイヤーでも電池でも全部消えてます。神様が天から見て、私はそれを作ってないから、もう取ってしまいましょう。創造的な奇跡もありますし、創造の反対ですね、捨てる奇跡もあります。解放です。何か手術によって体の中に鉄棒、鉄板、また鉄のネジが入っている人がいらっしゃるんですね。祈ってもらって体が普通に動けるように癒されますが、鉄はまだその体の中にあるとなってます。まあ、神様の不思議な見業です。神様は心を試すためには思いをつまずかせます。神様は私たちの思いは大切でないということを言っているわけじゃないんですね。イエスが十字架で死なれた理由の一つは、私たち一人一人のユニークな想像力を、守るためだと思います。よかったら聖書を開いてください。ヨハネ6章、 一番もう人気のないイエスの話を見ましょう。イエスの説教の中で一番、人気のないイエスの説教です。もう本当に奥深い真理がたくさん入ってますので読みましょう。もう弟子たちが、もう多くの弟子たちがもう去りました。この話の後ですね。こういう話ですが、2週間前ですね、この箇所で話を始めましたが、ものすごく大切な原則ですが、聖書のすべての言葉は、原則的な言�となりませんが、しかし聖書の中で原則的な御言葉を見つかると、それは本当にしっかりと自分の心の中で植えなければならないです。それは他の御言葉をその御言葉によって測らなければならないのです。それが将来基準となっていきます。その神様からの知恵によってその御言葉を見分けることができます。そのような御言葉の一つは、申命記8とまたルカ4に書いてあるように、人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きる。もう一度言いましょう。人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きる。もう一回、人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きる。これは非常に大切な原則です。イエスご自身はこの御言葉を見せてくださったんですね。神の御声を第一に求めて、毎日生きるようになりました。もちろん具体的に本当の食べ物は大切ですが、しかし私たちの心は常に神の御声を聞こうとしている姿勢を持たなければならないのです。もうすぐ3つの原則があります。1つ目は、神の御声は創造します。言葉によって世界を創造されました。イエスの神様の息によってその土を人間に変えられました。創造されたんですね。神様の息によってアダムが生きるようになりました。それは神の息によるんですね。神様の息、神様の言葉は創造物のすべてのもとにあります。二つ目は、命を養う。神の声は命を養います。ヘブル3の1ですね。その力ある御言葉によって万物を保っておられます。太陽を考えてください。それでも神の力ある御言葉によって守られています。私たちの体の細胞、私たちの人生のすべては神の御言葉、神の口によって宣言された言葉によって守られています。また保たれています。その言葉は神様の御業を果たすために送り出された。で、その目的はすべてを保ちなさいですね。で、三つ目の神の御声の役割は、この言葉にありますが、私の言葉は霊または命ですとイエスが言われました。言い換えると、私の言葉は霊です、その霊によって命が与えられますとイエスは言われました。その言葉によって命のあるものにもっともう豊かな命を与えられます。パンだけで生きるのではない、主の口から出るすべてのもので生きるという言葉を聞くと、神の見方から見なければならないのです。もう豊かな、もう本当に極端にもう豊かな命が私の心ですと神様が言われています。 そしてその御言葉を聞くことによって私たちはその豊かな命をいただくことはできます。すべての人は神の御声を聞くことはできます。神の御声は聞きませんと絶対言ってはいけません。聞く耳のある人は聞きます。チャンネルを変える必要は、ラジオのチャンネルを変える必要はあるかもしれないんですが、受信できるラジオをあなたは持ってます。ある人はいます。神様は全ての人を愛してくださるけど、私のことを愛してくださらないと私は答えます。あなただけがそれほど特別なわけはありません。神様はあなただけのけて全ての人を愛してくださるということはありえないんですよ。あなたはそれほど特別じゃないんだよ。ヨハネ6、引いてみてください。26節、この言葉ですが、今から読みますが、これは今日の話の場面ですが、でもあんまり読む必要もないんですが、でも本当に言葉が大好きです、この言葉は。しかしこの中で本当に土台的な考えがあります。26節、イエスは答えて言われた、誠に誠にあなた方に告げます、あなた方が私を探しているのは印を見てからではなく、パンを食べて満腹したからです。イエスがパンと魚を増やしたのは本当に素晴らしい印でした。しかしイエスが言われたのは、あなたはその印を見たからではなく、パンを食べたからイエスを探しています。つまり自分の都合のいい時だけ私のことを求めます。探して簡単に見つかるから私を探してきます。こういう経験はないんですか？テレビを見ながら妻が何か食べ物を取りに行ったら、何か欲しいと言われたら、もうじゃあバナナをもらいます。自分で取りに行くほど飢え渇いてるわけじゃないんですが、でも持ってきてくださるならば、バナナ、はい、取ってきてください。実際に立ち上がって自分で探すほどお腹が空いてないんですが、持ってきてくださるならばもらいます。イエスが言われているのは、印を見たから私を求めているのではなくて、私が与えた食べ物を食べてお腹がいっぱいになったことによって私を探しています。このことによってイエスはこの原則を教えてくださいます。この群衆の中には3つの種類の人がいます。単なる観客ですね、イエスについていく弟子と、また12人の弟子です。ある人は単なる集会の参加者みたいな感じですね、観客ですね。そしてイエスがどこいてもついていきたい、その弟子がいます。またその12人の特別の弟子がいます。27節ですが、なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。なくなる食物のためではなく、もう永遠の命に至る食物のために働きなさい。この人の子を父、すなわち神が認証されたからです。この認証って何ですか？イエスの上の認証というのは、もう印鑑みたいな感じですね。それは聖霊ご自身ですね。その聖霊様がイエスの上に臨んできてとどまりました。その認証は御霊ご自身ですね。父なる神様がその認証をイエスに与えたので、そのことによって永遠の命を与えることができました。で28節ですね、 私たちは神の技を行うためには何をすべきですかと。答えは、あなた方が神が使わしたものを信じること、それは神の技です。誰ですか？それはイエスのことですね。それは神の技です。私を信じることです。それは簡単なことですが、もう本当に大切な土台、怒りとなる、原則です。私たちの人生のすべてのことは、私はイエスを信じるということとつながなければならないのです。その土台がなければ私たちは宗教を作ってしまいます。伝統を、単なる伝統、イエス以外の伝統を作ってしまいます。その多くはクリスチャンの文化から出てきたものですが、キリストにある信仰とは関係ないことが多くあります。もうキリストを信じる信仰に基づいてない伝統がキリスト教にはたくさんあります。それは悪いという意味じゃないんですが、キリストを信じる信仰以外の伝統と文化などを作っていけば、キリストご自身の信じる信仰よりもその伝統、その文化に服従してしまうようになって、神の御言葉を無にしてしまうこともあります。ある人は死ぬまでもう教会堂、建物を守ろうとします。建物があって嬉しいです。建物によって助かります。しかし伝統によって多くの人は建物に使えてしまいます。その団体、その建物に使えていくと、キリストがはっきりと命じられた、病人を癒せ、悪霊を追い出せ、もう自由に与えられてますので自由に与えなさい、こういう絶対的な戒めを犠牲にしてしまう可能性があります。神の言葉を無にする人間の伝統となってしまいます。神様はその言われるすべての言葉を守られます。なんでかというと、その一つ一つの言葉は永遠を変えていく力があります。もう人にも群衆にも、国にも、神様が語ると永遠に影響があります。すべての言葉ですね。ですから神様が自分の言葉を見守って、一つ一つの言葉がその目的を果たして実が結ぶように神様はしようとしています。見守っています。神の口から出るすべての言葉です。イザヤ55に書いてありますが、一つの例外があります。神様は国にも人にも、家族にも町にも多くの言葉を送ってくださいます。しかし神様が私たちに任している責任もあります。私たちの役割にもかかってます。ラリー・ランドルフがこう言われます。神様はその約束をすべて成就されますが、私たち自身の最高の可能性を成就する責任は神にはありません。予言によって神様が、私はこうしようとしてますと語ってくださいますが、しかし私たちはその言葉を受けてから何をするのかによってどのふうに成就されるかが決まります。神様と一緒に協力していく役割が私たちに与えられています。天は神のために作られたんですが、地は人間に委ねられています。私たちには大切な役割が与えられています。その役割によって私たちは神の御言葉を無にしてしまうことはできます。神様の力ある御言葉は今でも創造されています。一回神様がもう語った言葉でも今でも創造されていってます。 もう本当に人間の思いを超える力のある言葉ですが、私たちは自分の伝統によって神の言葉を無にしてしまうことはできます。キリスト教の文化の中でできてくることですが、音楽でもラジオ局でも団体でも建物でも全部価値、一部は価値がありますが、多くの場合私たちはイエスの命令に従うよりもこういう伝統などを守るようになってしまいます。これはもちろんキリスト教の一部ですが、音楽があるべきです。建物が必要です。団体も必要ですが、しかしそれはイエスの命令に従っていくべきことです。病人を癒しなさい、死んだ人を蘇らせなさい、貧しい人を養いなさい、国々に出て行きなさい。イエスが言われたはっきりとした命令はそれが中心であるべきです。それ以外の伝統はイエスの言われた命令に従うために、それを助けるための道具であるべきです。私たちが脱線してしまって、その中心的な命令から離れてしまうと、私たちの作り上げた伝統が神の本当の命令を行っていくための妨げとなってしまうのです。皆さん分かりますか？伝統ができてしまいます。はじめはいいことですね。しかし気をつけていかなければ、イエスの命令の代わりにそれを大切にしてしまいます。自分の伝統を守っているから、イエスの命令を従っていると思ってしまいますが、実は永遠の実を結ぶ一番大切な命令に従っていません。マルコ6ですが、何週間前に話しましたが、イエスはパルサイ人に言われました。あなたはあなたの言い伝えによって御言葉を無にします、もう無力にするという意味ですね。なんか電動道具の、電気とつなぐと、もうちゃんと使えて、ちゃんと木を切ることができるようになりますが、しかし電源を切ってしまったら、それは本当に役に立たないものとなります。もう意味はないです。力がないと、電気がないと。神の御言葉は力があります。永遠の力があります。しかし私たちの応答によってそれを無力にしてしまうことはできます。私たちに与えられた言葉を無力にしてしまうことはできます。じゃあ続けて読みます。32節です。32節、誠に誠にあなた方に告げます、モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません、しかし私の父はあなた方に天からの誠のパンを与えになります。というと、神のパンは天から下ってきて、ように命を与えるのだからです。主よ、いつもそのパンを私たちに与えてください。私が命のパンです。私に来るものは決して売ることがなく、私を信じるものはどんな時でも決して乾くことがありません。そして41節ですね、ユダヤ人たちはイエスが私が天から下ってきたパンであると言われたのはイエスについてつぶやいた。61節を見ると、弟子たちもつぶやいていると書いてあります。群衆が弟子たちの思いを影響しました。そのつぶやいていることによってですね、イエスについて弟子たちでもつぶやくようになります。7章の12節でもですね、群衆の間にはイエスについていろいろとひそひそ話がされていた。そして最後に32節ですね、パルサイ人は群衆がイエスについてこのようなことをひそひそと話しているのを耳にしたと書いてあります。これを分かってほしいことですが、人がどのぐらい文句を言っていることによって、その人はどのぐらい神の御声を聞こえているのかと分かります。文句を言うことは悪魔の食べ物です。 悪魔の働きを招くことです。文句を言わない、思い悩まない、心配しない、恐れのない、信じる人は本当に見事です。ピリピ1の29の辺ですが、恐れのない信じる者はその敵サタンの裁きの日を思い出させます。人間みんなが経験する恐れ、心配、文句とかそういうことをもう否定すれば、代わりに主の前に清く歩んでいけば、悪魔にこういうメッセージが伝わってきます。時間の問題だけですが、永遠の裁きはあなたの上に来ますというメッセージが悪魔たちに伝わってきます。私たちが恐れを拒否するときには、神様の裁き、永遠の裁きがその悪霊どもに下ってくるの宣言となります。毎回恐れを拒むとそうなります。もう時間の問題だけです。サタンにも悪魔にも悪霊にも裁きが下ってきます。神様の裁きは決まってます。時間の問題だけですというメッセージが彼らに伝わってきます。なんでこの話をしますか？イエスの弟子が群衆から影響を受けてしまって、つぶやくことになって、そのつぶやくことによってパラサイ人がもっとイエスを迫害するようになりました。これは本当に奥深い話ですが、イエスは本当にシンプルなメッセージで始まります。私たちでしたら、反対する人が群衆の中にいると分かったら、話の内容を抑えるようになるでしょう。しかしイエスは反対です。目標がもっと見えるようになったんです。イエスは人の心を示すためには、人の思いをつまずかせます。41節に書いてありますように、そのユダヤ人が文句を言っていることに対して、どのようにイエスは応答しますか？51節ですね。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは用の命のための私の肉です。私は天のパンです。そして私が与えるパンは私の肉です。そのことによってあなたは生きるのです。また52節ですね。ユダヤ人たちは互いに議論し合った。もうこの群衆は多すぎる、人が多すぎるとイエスが決めて、なんでイエスはそういうことをされたでしょうか？もうわざわざ人をつまずかせようとしているわけじゃなくて、イエスが建てようとしているその大切な御国の土台が本当に大切で、もう世界を変えていく、もう世界を変えていく力のある御国を建てようとしていますので、汚れたものをその土台を作るときに受け入れることができないという事実をイエスは悟っておられたのです。ですから絶対に妥協をするわけにはいけなかったのです。人は妥協しながら生きることのできるようなことじゃないんです。私がイエスが言われてます、私がこの人の中で立てようとしていることは、妥協しながら気づいていくことはできません。 私が与えるパンは私の肉ですと、ユダヤ人がその言葉を聞いてかなり引いてしまいます。そして53節ですね、誠にあなた方に告げます、人の子の肉を食べまたその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。みんなわかりますか？これはなんか人食いのように聞こえます。ここで初めて、これは初めて人がイエスのことを誤解したわけじゃないんですね。もうイエスの言われたことによってつまずいた人は今でも生きてます。旧約聖書の原則によって新約聖書の命をもらおうとすることは不可能ですね。結局のところでイエスがこれを言おうとしています。もう一人一人の信じる者は神の御声、聖霊の導きを聞いて父なる神様の命のある言葉をいただくことはできるのです。聖霊によってこの本は、この聖書は生きるのです。聖霊がいなければこの本のために人が戦います。クリスチャンが他のクリスチャンの、この神学的なこと、解釈によって人を殺すことはありました。聖霊の働き以外に、聖書を使ってしまっているからです。なんでわかりますか？聖霊は命を与えるだけです。その世界の中ではもう本当に変なことがたくさん起こってます。もう皆さんと同じようにその報告を読んだら、そのニュースを、虐殺の話とか殺人の話を見るとよくあることですが、神様のせいにされてしまいます。皆さんわかりますか？人はその悪い事件を神様のせいにしてしまいます。どうして、なんか可愛い赤ちゃんとして生まれてくる人が狂ってきて殺人とかそんなような人になります。どうしてそうなります？多くの場合は神の御声、またサタンの声の見分けることを学べることができなかったからです。精神病のもとには神の御声、サタンの声を見分けることができないという、原因があると私は信じます。殺人を起こす人にしても、私たちの毎日の生活にしても、私たちみんな神の御声を見分けなければならないのです。私たちはその殺人をするような誘惑を受けないかもしれませんが、みんな混乱を経験することはあるでしょう。混乱は知的障害の始まりですね。混乱、混乱はどこから来ますか？不満の種から来ます。第2コリント10、神の知識に逆らって立つ知識、思い、考え、神様の命を奪おうとするこういう思いによって混乱が生じます。テレビを見て悪い場面を見ることだけじゃないんです。私たちが見ることによって目を守ることは、いいことですが、どのような思いが植えられますかと考えなければならないのです。この風土特的な文化からどのような思い、どのような考え方を受けてますか？ すべての信じる者は自分の心をそういう、まあ、ゴミから守らなければならないのです。その思いは種のように来ます。恐れ、心配、悩み、正しくない考え方が全部私たちの命、心の命を奪ってしまいます。種まきの例え話はその意味です。その土を悪くしてしまう石と岩と茨を取り除かなければならないのです。そうしないと神様の言葉の種が取られてしまいます。敵は盗んだり嘘をつけたり殺したりしようとしています。どうやってですか？種を植えるからです。その種が神様の知識を逆らって立つ、植物となってしまいます。信じる者の心の中にある、よくあることです。56節、私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼らのうちにとどまります。生きる神が、生きる父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者は私によって生きるのです。60節ですね。弟子たちへ話します。弟子たちのうちに多くの者がこれを聞いていった。これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようか。しかしイエスは弟子たちにこうつぶやいているのを知っておられ、彼らに言われた。このことであなた方はつまずくのか。それではもし人の子が元いたところに登るのを見たらどうなるのか。なんで彼らはつまずくのか。イエスは、私は命のパン、私の肉を食べて私の血を飲みなさいとイエスが言われたからですね。こういうようなイメージは彼らがもうものすごく引いてしまいました。しかしイエスは答えます。私が元いたところをあなたが見たらどうなるでしょうと。もし栄光に飛んでるイエスが元いた天に、天のことを見るならば、地上でも一切見たことのないようなことを見るようになったらどうなりますか？どのふうに応答しますか？反応しますか？また私が話しているすべての言葉は天とつながっています。その永遠のにある目的とつないでいる言葉を語っていると分かったらどうなりますか？その群衆はイエスの言っていることを好きですね。イエスは人に仕えること、人を愛することすごいとみんな思っていたんですが、私の肉を食べ私の血を飲めという言葉、イエスが言われたことによって彼らがつまずいた。またパラサイ人、イエスを敵対している、イエスを殺そうとしている、パラサイ人の働きを応援するようになります。続けて63節ですね。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。この説明の言葉は、弟子たちだけにイエスが与えます。その他の人、イエスについてきている人々はイエスのことについて文句を言うようになります。ですから、その今教えられたこと、私の肉を食べて私の血を飲むこと、その教えの解釈はその12人の弟子だけにイエスが与えてくださいます。63節です。肉は何の益ももたらしませんというポイントが中心です。肉を食べないといけないと言いながら、イエスは肉は何の益ももたらしません。生ける言葉が肉となったとヨハネ1に書いてあります。 つまり私の言葉を信じる者は私の肉を食べる、私の血を飲むものとなります。その人々に説明しません。12人の弟子たちにだけに説明をします。これは肉の意味じゃないですと彼が説明してくださいます。この過激な豊かな命はあなたと聖霊との関係と親密につながっているのです。知的につまずいていても心で神の言葉を受け入れるならば、神にある自分の将来、自分の目的を果たすことができるようになります。そのつまずきの霊が私たちをその目的から覚めたくようとはします。その12人の弟子以外はみんな離れてしまいました。64節です。しかしあなた方のうちには信じない者がいます。イエスは初めから信じない者が誰であるか、裏切る者は誰であるかを知っておられるのである。その群衆の中にも裏切られる人もいたんですね。66節、こういうわけで弟子たちのうちに多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩けなかった。67節、そこでイエスは12人弟子に言われた、まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょうか。ペトロはまた正しい答えをしてくださいました。ペトロがよく間違いをしましたが、今回は間違いなかったんです。あなた方も離れたいと思うのではないでしょうかとイエスは聞きますが、ペトロが答えます。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。この時こそペトロが本当に深く理解しました。この血を飲むこと、肉を食べることをよく理解できない、できませんが、あなたの言葉には命があると分かります。単なる宗教を通して言葉が与えられると人が死にます。宗教によって人が裁かれます。そのことによって罪から離れることができません。御霊の声によって人々は罪の生活から呼び出されます。罪の生活から出てくる動機が与えられます。信じる人が経験する困難は、まあ、多くのクリスチャンが経験している困難は、神の声と悪魔の声を見分けることができないところで原因があると信じます。悪魔は光の天使のように真似をして、御言葉まで使って人を騙そうとしています。そのことによって悪魔は信じる者、キリストを信じる者でも騙そうとします。サタンの本から人を騙そうとはしません。しかし光の天使になりすまして、精霊が植えた種と相反する言葉を語ってきます。それは聖書の言葉でも使ってクリスチャンを騙そうとします。ですからパウロは、文字は殺します、霊が命を与えます。だからこそ私たちが聖書を読んでいる時に御霊が命を吹き込んでくださらなければ、それは単なる立法宗教となってしまいます。私がキリストについていくことによって神の御声、聖霊の御声を聞くことができるようになります。どうやって神の御声を見分けることができますか？命があるからです。必ず居心地いい、聞こえがいいという意味じゃないんですよ。箴言の言葉だと思いますが、 なんか口には苦いけどお腹にはいいという言葉があります。逆の場合もあります。盗む人には食べたら口には甘いけどお腹には、石となってしまいます。私たちが聞くことの中で耳にはいい、しかし命が耐えられない言葉がたくさんあります。しかし逆に聞きづらいことによって命が耐えられる言葉もあります。もう一つ、神の御声を聞くことについて、ヨハネ7章の17節ですね。誰でも神の御心を行おうと願うなら、その人にはこの教えが神から出たものか、私が自分から語っているのか分かります。この2つのオプションがあります。このことによって、神の御声を見分けることができます。1つ目は、神様が語るときは必ず命が与えられます。それは神様からのことです。そして二つ目は、あなたにそれが神から語られた言葉であるなら、どのような内容であってもそれに従うという決意と心前ができていなければ、神の声を聞いたところでそれを神からの言葉と見分けることができないということですね。戒めを聞く前からでもその言葉を従う心構えを持つことが必要です。もう本当に条件をつけないで、神様よ、あなたに従います。信仰は私たちの実験じゃないんです。試してみるようなことじゃないです。自分に死んで自分を完全に主に自分を完全に明け渡すことです。まあ、いろんな戒めをちょっと試してみようかというような実験じゃないんです。私たちがイエスを信じたときに自分に死にました。それ実際に死ななかったならば、私たちは一生神様の目的と戦ってくるでしょう。私たちがイエスを試すのではなく、イエスが私たちを試します。この言葉は天から来たのかと知るためには、主が語る前からでも従うという心構えを持つことです。その条件、毎朝目覚めるときに、神様よ、あなたの御心に自分を明け渡しますというような心構えです。人は自分の人生をコントロールしようとしています。先に聞いて、そして従うかどうか考える人が多いです。クリスチャンが多いです。しかしそのような考え方は自分の得とはならないし、また光の天使、悪魔の技を招きます。ペトロは分かりました。あなたは命の命を持っておられます。もう一つの聖書の箇所ですが、イザヤ55を見てください。これは、本当にヨハネ6と関連している言葉です。55の2節です。なぜあなた方は食料にもならないもののためにお金を払い、腹を満たさないもののためにどうするのか、私に聞き従い、良いものを食べよう。そうすればあなた方は脂肪で元気づこう。聞いてください。イエスは豊かな命を与えてくださいます。豊かな命は私たちの魂の状況によって測ることができます。私たちの魂は思い、感情、意志ですね。そのところで神の豊かな命を測ることはできます。天国に行ってからの豊かな命じゃないんです。今生きている人々の魂の中で測ることのできる豊かな命です。3節、耳を傾け、神の御声に耳を傾けることによって豊かな命が与えられます。魂の中で豊かな命を 保つことによって私たちは難しい状況の中でも正しい道を選ぶことができます。自分の感情の中の豊かな命はもうどんな争い、どんな嵐が襲ってきても私たちは平安の中にとどまることができます。思いの中の豊かな命は恐れ悩みを抱かないで平安の中にいる生きることです。3節、耳を傾け私のところに出てこい、聞け、そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と特使の約束、ダビデへの変わらない愛の約束を結ぶ。神様がダビデと、約束されたことを私たちにも与えられます。5節、あなたの知らない国民をあなたが呼び寄せると、あなたを知らなかった国民があなたのところに走ってくる。これはあなたの神主のため、またあなたを輝かせたイスラエルの聖なる方のためである。どうなってますか？ここではこれは旧約聖書の箇所ですが、神の御声に耳を傾ける大切さ、もう毎日神様の御声を聞こうとする姿勢を持つ大切さを示してくださってます。明日神様との時間を過ごして仕事に行く途中の車の中ででも神様に耳を傾けるその時そのことによって私たちの命が豊かな命ができてきます。またそのいただいた言葉に従おうという決心をした人はその豊かな命のライフスタイルの中に生きることができます。また私たちの永遠の目的を果たすことができます。それは何かというと、私たちが国々をその神にある目的に呼び寄せることです。私たちの知らなかった国民が私たちのところに走ってきます。わかりますか？私たちはこのために準備されています。皆さんのためにいい知らせがあります。悪霊には限界があります。新しい悪霊が作られているわけじゃないんです。この何千年の間には悪霊の数は増えていません。その人数、その数は変わりません。人間の人口が増えていても悪霊の数は増えていないんです。そして悪霊一人には天使二人がいます。主が準備してくださってます。で、私たちの仕事は続けて暗闇の世界に破壊をもたらし、その技を打ち壊すことです。地獄はサタンが支配するところではなく裁きを受けるところです。暗闇の力を打ち壊すことが私たちの仕事です。信じる人が増えれば増えるほど私たちが国々をその神にある目的に呼び起こします。しかし神の御声を聞けない人に世界の国々の目的を預けることができません。自分の目的さえわからない人、神の御声を見分けることのできない人には国々を任せることはできません。どうぞ立ってください。神様は素晴らしい。神様は今日恵みを人々に与えたいと願っていると思います。神の御声を聞くことができますように、神の御声を聞くことに敵対することを取り除いていくための油注ぎと思います。ここ半年、以前経験したことのないような困難を経験している人いらっしゃいますか？まあ、驚きます。ほとんどみんなですね。私たちはみんな困難の季節を 経験します。まあ、いろんな嘘を聞いてしまって混乱が生じます。しかしそれは小さいことで始まっても完全に騙されるような混乱が生じても始まりが一緒です。神の御声を見分けることができるかできないところで始まります。神の御声と、サタンの声を見分けることです。もう第一に私たちの心の中でしっかりと覚えていかなければならないことは、神様が語ると私は必ず命が与えられます。神様が難しいことを語っても必ず希望があります。命が与えられるからです。もう一つは神の御声を聞く前からでも従うと決心することです。主はどんなことを言われても私は必ず従いますという心の決心です。そのことによって神の御声を見分けることができるようになります。このことによって本当に見分ける、神の見分けることができます。自分の目的を知ることができます。これを通して私たちは本当に困難の状態に入っていても、社会の中のそういう困難の状態の中に入っていても、私たちは環境を変えていくことはできます。なぜですか？人はパンだけでは生きるのではなく、神の口から流れてくるすべての言葉によって生きるからです。すべての命は神の息、神の語る言葉から来ます。私たちには正しい決断をする自由はあります。感情的に強くなり、他の人を手伝うことができます。他の人のために私たちが命を与えていきます。みんな手を挙げて祈りましょう。主イエスの皆によって祈ります。ここに集まっている皆のために祈ります。一緒にいて、一緒に生きて、一緒に世界を変えていくために私たちは召されています。一緒にあなたを賛美するために召されています。私たちは応答しました。そうです、します。もう条件をつけないで、私たちは自分をあなたに明け渡しました。どうぞしよう、どうぞしよう、どうぞしよう。特別の恵みを与えてください。今与えてください。この言葉を通して語ってください。恵みの賜物が一人一人聞く人に与えられますように、あなたの御声を見分けることができますように、また私たちを神にある目的から邪魔する声を見分けることができますように、助けてください。イエスの皆によって祈ります。この世の王国が主の王国となりますように、またこの世界のすべてが主に栄光を返すことを私たちは望んでます。このことのために私たちが常に神の御声を聞こうとしている姿勢に立つことができますように、また主の栄光、主の誉れのために祈ります。どうぞ自分の心の中で主に応答してください。心が詰まっているところが今主がきれいに流れる、ようにしてくださっていることを、今感じます。困難が消えていきますように、また悪魔の技を見分けて断ち切ることができますように、神をお願いします。本当に恵みの賜物を与えてください。一人一人が恵みをいただいて、はっきりと御声を聞くことができますように祈ります。イエスの皆によって宣言します。困難の霊よ、気違いの霊よ、お前を拒み断ち切ります。出て行きなさい。神様に愛、力、しっかりとした思い、自制、これらが神によって与えられます。人の思いの中にも平安が与 与えられますように、その中に啓示が与えられます。その中で清められて新しい啓示をいただくことができるような状態にしてください。
アーメン。